イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今日はじめに私たちの命について少し触れていきたいと思います。私あなたの命、それはイエスを救い主として信じ受け入れられたときに、その命というものはすでに新たなものへと変えられています。そんなことを聞いても、私たちの命や心の中を見ると、一体どこが変えられたのか疑ってしまう。愛も変わらず、弱く愚かな私がいるだけではないか、何が変わったのだと心を責め立てるような声が聞こえてくるかもしれません。たとえそうだったとしても、今日もう一度イエス・キリストが語られ、そしてキリストを指し示している御言葉に立ち返っていきたい。私たちの何かではない、ただキリストの十字架のゆえに、もう私たちの命は新しくされている。これは人の側というよりも、むしろ父なる神様の側でもう変えてくださっているんです。実感とか感情ではなく、神のキリストを通して与えられている約束に喜びを持って今日答えていきましょう。すでにこの十字架の許しを通して、父なる神様が私たち一人一人の天の父となったことは確かなことです。これはこれからも決して変わることはありません。ただキリストの十字架を信じる信仰を通して、私たちは今日もこれからも憐れみを受けるものと変えられたのです。私たちのうちにある何かではなく、キリストを通して変えてくださったこの約束、その御言葉に立ちながら、私たちは十字架を仰ぎ見て、もう私の命はキリストを通して変えられたのだと共に信じ、喜び、受け入れていきたい。キリストを通して私がこれから行く道、その命の矛先も良きものへと、それは常しえに至る命へと神様が変えてくださったんだと、目の前にあることには望みがないかもしれない、しかしキリストにあって神は必ず良き道を開いてくださると、心私たちは上に向けながら今日から明日へと歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、あなたの清き御名を心から褒めたたえます。あなたは人として使わせてくださったあなたの一人子イエスの命を通して、まずあなたが私たちとの交わりを新たなものに変えてくださいました。またキリストの十字架よみがえりを通して、キリストの命と引き換えに私たちは心からあなたに祈りを捧げ、あなたの憐れみを受けるという道を開いてくださいました。これはすべてあなたの恵みであり、また御心であります。神様、私たちにあなたは何かを求め、これをしなさい、あれをしなさいと責め立てる方ではなく、ただキリストを通して私に向かえと 憐れみを受けろ、助けを受けろと招いてくださいます。キリストの十字架のようにあなたはいつも憐れみ深い方、慈しみ深い方として私たちを招き、その祈りを聞こうとされています。どうか私たちもただ己の何かではなく、キリストの十字架を盾にし、これにより頼みながら、あなたに心を向き直し、神あなたに憐れんでください、助けてください、自らの悩み、また苦しみを打ち明けながら、あなたと共にある新たな道へと私たちを導き入れてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではお手元の週報の内側をご覧いただきまして、御言葉のまとめのところに入っていきましょう。先ほど読んでいただきました使徒書ローマ6章12節で使徒パウロはこう語っています。あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて神の欲望に従うようなことがあってはなりません。こう厳しい言葉を述べているパウロですが、次のところ問い、なぜ使徒パウロはこのようなことを命じているのでしょうか。続く13節の御言葉、あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。次の矢印のところ、12節13節の御言葉を聞いて、その通りだと思うんですけれども、分かってはいるんだけれども、私たちは心も体も良くないものに惹かれてしまう。次のローマ書の6章の16節、あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となると、パウロの言葉にもありました。罪やこの世のものに従う者はその奴隷となる。しかし神の正しさ、神に仕える者は神の奴隷、神のご支配を受ける者となる。次のところ、私たちがたとえ我が思いに従うのだこう願ったとしても、あなたが死に向かうだけのものであれば、その思いに従うあなたも死に導かれるだけのものであります。で、今日の御言葉を見ていきましょう。前をご覧いただきまして、ローマ6章の18節を声に合わせて共にお読みしてまいりましょう。罪から解放され、義に仕えるようになりました。義に仕えるというのは少し難しい言葉ですけれども、もともとの言葉を見ていくならば、神の正しさ、神から正しいと認められる、そのために身も心も捧げていく。で、次の米印のところ、父なる神様は十字架のゆえに、その許しを通して、あなたは私の御前に正しいとみなしてくださいます。ただイエス様のゆえに、そして十字架の許しを信じ、それにより頼む私たちの命の行く先もすでに変えられたのです。どう変えられたのでしょうか。22節、行き着くところは永遠の命である。死も乗り越えさせていただける。 使徒パウロはローマ6章18節でまずこう語っていました。あなた方はすでに罪から解放されたと。これは一体誰のことを指し示して語っている言葉でしょうか。キリストに望みを置く私たち一人一人に、神様は今日もあなた方はすでに罪から解放されたと語ってくださっているんです。私もあなたも罪より解き放たれ自由にされている、その支配、その報いを受けることはない。いや、罪だけじゃありません。死への恐れも、その力も自由にされているんです。虚しく過ごすだけの望みない生き方からも解放されているのです。このようなものに従って滅びるしかない命でもなくなったんです。あなたは新しくされている。それは神の側によって、けれども何によって私たちは罪から自由にされたのでしょうか。それイエス・キリストが私たちを罪から解放するためにご自身が罪の支配を、束縛を受けてくださいました。それが十字架の苦しみであります。十字架の上でキリストが罪に縛り付けられ、あなたのためにも闇と滅び、死の力に飲み込まれ、命を捧げてくださったのです。この方が罪に死に飲み込まれたから、その中で命を落とされたから、この十字架によるため私たちはこの方の命と引き換えに罪から死から解放されているのです。パウロの言葉は今日も私たちに、あなたは罪から解放された、罪から自由にされているのだと告げ知らせています。しかし私たちの心を見れば、どこが解放されているのかと、いや私たちの感情とか実感ではない、いや今日は罪から解放されているものとして、罪から自由にされているものとして、この御言葉を受け入れて歩んでいきたいのです。たとえ私たちの心が伴っていなかったとしても。さらにパウロはローマ6章18節の続きで次のように語っていました。あなた方は義に仕えるようになりました。罪ではありません、死ではありません、この世のものでもありません、闇でもありません、義に仕えるようになったのですと。もうそうなっているんだから、義に仕えるものとして生きなさいと、父なる神様はパウロを通して私たちに励まし、できるのだと、そこに望みを置きなさいと招いてくださっている。義に仕えるようにという言葉ですが、これは先ほども少し触れましたが、私たちの頑張りとか清くならなきゃいけないとか、そういう努力とか行いではありません。ただ神の正しさをいただくわけです。神から正しいと認められるため、あなたの身も心も捧げるという、まあ、けれども身も心も捧げるという言葉を聞くと、なんかしんどいなとか、きつそうだなとか、嫌だなとか思われるかもしれません。まあ、しかしこれはむしろ私たちの喜びであると。じゃあどうすれば 死なぬ神様からあなたは正しいと見なされるんでしょうか。毎週礼拝に来て献金をして奉仕をして毎日祈って悪いことから手を引いて、それも一つの方法かもしれません。しかしまず神様は私たちを正しいと見てくださるのは私たちの何かではありません。たった一つの道しかありません。それはキリストの十字架。ここにしか正しさはないのです。ここを向かなければ私たちがどれほど敬虔と言われるようなことをしたとしても、いや神様から正しいとは認められない。人からは正しいとか清いとか見られるかもしれませんけれども、神様の側から見れば、いやまず十字架を見よと語られるわけ。そこからしか始まらないわけです。なぜならどう頑張っても、たとえクリスチャンであったとしても私たちは清さなんか内側から湧いてこないからです。この十字架の許しとあなたの命が結びつけられることだけを求めてください。他のことは二の次、三の次です。ここがずれてしまえば神様との関わりの中では喜びを受けることはないと言えるでしょう。十字架につけられたイエスが私たちの心の内に刻まれれば、あ、イエス様は私のために死んでくださった、だから私はもう死ななくていいんだと、もう死ななくて生きることができるイエス様ありがとうございますと、そして神様、私は私の何かではない、内側を見れば何の正しさも清さもないですけれども、このキリストのうちに私の正しさがありますと、このイエス様の十字架によるため私はあなたは正しいと見なしてくださると、ここに私たちの心を向けていきたいのです。十字架につけたイエスが見捨てられたわけです。だから私はどんなことがあってもこの十字架により頼むならば、神様が私たちを見捨てられることは決してありません。なぜなら私たちを救うためにその代わりにイエス様を十字架の上で見捨てられたから。神様、あなたは私の代わりにイエス様を十字架で見捨てられたから、あなたは私を見捨てません、あなたは私を救います、助けますと、だから私を助けてくださいと。いや、厚かましいかもしれませんけど、私たちはここしかありません。いや、イエス様もまた神様、ここを見なさいといつも招いてくださるし、ここしか始まりません。十字架の上でイエス・キリストが私が受けるべき罪の罰も裁きも怒りも悪いものすべて受けられました。だがこの十字架を信じる私のことを神様は決して罰しません。裁かれません。責められません。私のことは神様、あなた許されますと、ここに立っていただけてたら許しを受けていく。十字架を通して私たちは変えられたのです。いや、何に変えられたの？許されるものとして、憐れみを受けるものとしても神様は変えてくださったんだから、変えられたものとしてその新しくされた生き方の中を歩んでいこうではありませんか。私たちも絶えず十字架を仰ぎ見ながらこう答えていきたいわけです。私たちのうちに何の清さもありません。どう頑張っても、どう祈っても、どう聖書を読んでも、私たちのうちには何の清さも正しさもありません。いや、でもこの十字架に私の正しさがあり、ここに私は望みを置きますと、十字架のように神様、あなたは私を裁かれるものではなく許すもの、罰を与えるものではなく救いに助けに預けるものと、あなた変えてくださいましたから、それを信じますと、 私はいつまでたってもろかなこと、弱いものかもしれません。しかしこの十字架の上にあなたは私のことを、私がどんな状況であったとしても助けますと。十字架を信じる私はあなたの憐れみに値するものですと、私は自信を持ってここに寄り頼んでいきたい、私なんかとかそういうことを、それは神様の前でそんなのことは決して謙遜ではありません。誠の謙遜とは、私がどうであろうとも与えられているこの十字架により頼むこと、神様この十字架与えてくださりありがとうございますと、私は許されているものとしてあなたに心を向きますと答えることが、神様の御心にかなうことであり、神の前にへり下っていくことではないでしょうか。どうやったら正しいものと認められていくのか、それはただキリストの十字架に私たちは目を向けながら、この十字架を通して神様に祈りを憐れんでくださいと叫ぶことこそが神の前では正しいのです。十字架の言葉を聞きっぱなしでなく、それに応えて許されるものとして神を助けてくださいと心を向けることを神様は何よりも喜んでくださるのです。私たちはそうやって新しくされた命の中を生きていきましょう。そして十字架につけられたイエスは死んで終わりではありません。パウロも言っていました。義に仕えるものはどこに行くんでしょうか。永遠の命ですと。なぜならイエス様が私たちのためによみがえってくださった、あなたを生き返らせるために。いや、こんな素晴らしい命に私たちも預かっている、私ただ気がついていないだけなのです。どうか気づいてくださり、その命の中を歩む中でさらに私たち許しの大きさを心に覚えていくことでしょう。私もあなたもその命がキリストの十字架を通し行く先が変えられたのです。変えられたんだから、その命の中をよみがえり、常しえに続く命へと向かっていく、その命の中を絶えず許され続ける十字架を通して、私たちは自信を持って心から喜びを持って神の助けと力を、この方が開いてくださる道の中を歩むものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今日パウロを通してイエス様あなたについて語られている御言葉を聞きました。私たちはどう頑張っても神の清さにはたどり着くことはできません。それは旧約聖書を見れば明らかです。またモーセやダビデの姿などを見ても明らかです。選ばれても言葉をかけられても御霊を受けても、私たちはどう頑張っても己の行い、言葉、命ではあなたの清さにたどり着くことはできません。だからこそイエス様、あなたが私たちの正しさと清さと命と道とよみがえりになってくださったことをありがとうございます。私たちのすべてはイエス様あなただけです。イエス様、いつもあなたは私の十字架を通してあなた方はもう変えられたのだと、罪の支配を受けて死に向かうものじゃないと語ってくださることありがとうございます。私たちも自分の感情、実感、そういったものに流されることなく十字架を仰ぎ見ながら、私も新しくされたんだと、義に仕えるもの、許され続けるもの、キリストの十字架を通して正しくされながら、許されているものとして神様の力を、助けを受けるものとなったんだと、いつも心にあなたの十字架を刻み込みながら、己の力とか世のものを求めてしまう弱さはありますけれども、ただいや、もう新しくされている神様、私のことを喜んでくださると 強い気持ちを持ちながら、十字架を通して神あなたが憐れんでくださいとの祈りを持って、神様が開いてくださるその命の中を歩み続けながら、とこしの命よみがえりに預かるものとして、この世の命の終わりまで神様あなたがキリストの十字架によって守り続け支え続けてくださいますようにお願いいたします。このような感謝をもって私たちの救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。